畔蒜さん、今日のお題はですね、
はい、
立憲共産と立共合作か。
そうですね。
前中国で国共合作というのはありましたけど、また再び立共合作になるんじゃないかと。
なりますね、まあ、次の衆院選は間違いなくなると思います。例えば今回の衆議院参補選がありました、
はい、
で注目区の東京15区がどうしたかというと、はい、立憲民主党が勝ちましたよね、
うん、
その理由はいくつも挙げられますが、一つには共産党が降りて最初から候補を立ててないんです。
そうですね、
これは大きいです、
うん、
そしてですね、これもう一つ強調しておきたいのは、
うん、
日本保守党が初めて候補を立てた衆院選ということで、う
ん、はい、
そこも注目を集めましたよね、
うん、
今ですね、うん、どういう状況になっているかというと、
うん、
保守系の政党が、
はい、
15区でお前自民党は出しませんでしたけど、
うん、
自民党、維新、国民民主で、
うんうん、日本保守党、
日本保守党と参政党、
はいはい、
保守系が乱立する時代になったんですね。
うん、
そこで、
うん、
立共合作がなった暁には、
うん、
もうこれは実は立憲共産党めちゃくちゃ有利なんですよ。
うん、
いやこれだから衆院選でもそのことをみんな狙ってくるでしょうね。
うん、これ共産党はすごいのはね、それまで候補者を15区の補選に出してたんですよ。
はい、
それがその酒井さん、立憲民主の酒井さんが、擁立すると。
うん、
決まったらその候補を下ろしちゃったわけですね、うん、で酒井さんに乗ったと。
そうですね、
うん、
これはもう明らかに立憲さんに対して自分の力を示すと同時に恩を売ったという形ですよね、
うん、そうですね。それ今畔蒜さんが恩を売ったっていうのを象徴するようなのが、酒井さんが当選した翌日にその共産党の立候補するはずだった候補に挨拶に行ってるんですよ。
そうですね、
うん、
まあ、今回の酒井さんというのはまあ立憲民主党ですけども、うん、基本的には共産社民令和が相乗りした形ですよ、
はいはい、
まあ、真っ赤かなわけですよね。
うん、
まあ、本当にですから正直言ってですね、うん、共産党さんが出ていればまた結果は違った可能性がありますよね。
そうですね、でこれ今回ね、その、まあ、あの保守系は保守系として、立憲もね、須藤元気さんもともと立憲だったんですけども、はい、まあ、あの令和の方に行って、うん、それで今回ですね出馬しましたよね。僕は彼が予想以上に取ったんじゃないかというふうに思うんです。畔蒜さんどう見てますか。
やはりやっぱり地元だっていうことが本当に大きいんでしょうね、
うん、東洋町の、ね、出身で、
結局やっぱり地元の格闘家で有名人だったっていうのはヒーローなんでしょうね、うん、
なるほどね、はい、
まあ、ですから、うん、特にその自民党支持層から須藤さんに結構流れていると、
う
ん、
そうですね、
本来この考え方的には合わないでしょうが、
うん、
まあ、やっぱり地元びいきっていうのは大きいという、小選挙区にはそれは顕著に現れるということですね、う
ん、なるほどね、まあ、それは大きいか、その思想信条とかそういうあれではないというあれでしょう、
はい、私自身もね、まあ、酒井さんは事前にも優勢伝えられてましたから、
うん、
まあ、2番手は金沢さんだろうと思ってたんですね、
はい、
金沢さんもその地元で、うん、もうすでに1万6000回の朝立ちとやったりとかですね、
うん、
まあ、相当浸透してると思ってましたから、
はいはい、
しかしそれを須藤さんが差し込んで抜き去ったと、うんうん、
はい、
やっぱり地元は強い。
そうですね、
うん、
で今畔蒜さんが言ったように、ね、共産党が仮に出てたら、これ酒井さんともほとんどみんな横一線だったと思いますね、はい、
そうですね、うん、今回酒井さんだって決して得票数が多いわけじゃないんですね。
そうですよね、
候補者乱立してますから、
うん、
まあ、4万8000票かなんかで当選しているんですね、
うんうんうん、
これは、まあ、うん、いくら小選挙区とはいえ江東区の人口を考えると、うん、相当少ない得票でのトップ当選ということ
ですね。そうですね、まあ、53万人にいる中で、本当そうですよね、
うん、
しかも共産票が固定票があるわけだから、それが、まあ、おそらく、まあ、そのまま乗ったんだろうということですよね。
共産票が1万票あったとして、
うん、
それはそのまま乗ったって相当大きいですね。
そうですよね、
でこれは多分次の衆院選でも、
うん、
まあ、共産党いくつかは立てるでしょうけど、
はい、
立憲と話し合いがついた場所はもうどんどん下ろすでしょ
う、うん、
っていうのは共産党今お金がないんですね、
うんうん、
資金に困ってる部分もあって、
うん、
かつてのような全選挙区出すような戦術はもうやめてますから、
うんうん、じゃあ重点を絞って出すということですね。で立憲に恩を売ると、はい、
そうですね、
いうことですね。
でもこれがさっきも言いましたように、うん、今回自民党出てないけど自民党が出てたとしても、
うん、
そこに維新があり国民民主があり、
うん、
日本保守党が出すということになると、
うんうん、
やはり保守票が完璧に割れてしまいますね。
そうですね、
あの 保守派の皆さんはですね、保守票のことをあまり多いと思いすぎてる、勘違いしてると思うんですよ、保守層は少ないです、正直、それが固まれば自民党だろうとどこの党だろうと、当選できるんですが、全部割れてしまえば、もう立憲共産党には勝てないですね。
なるほどね、これは有識ことで、今度は枝野さんなんか早速ね、もう全選挙区、小選挙区にこう立てるということを言われてるしね。
まあ枝野さんの場合ね、前代表であって代表の泉さんが言ってないことを勝手に言うのはどうかと思いますけどね。
まあそうですね、また自分が返り咲くつもりなんじゃないですか。
まあそうでしょうね、
ということで、その泉さんはね、共産党との連携にどちらかというと慎重だったはずですよね。だけど今回口チャックでそのことについては何も言わないですよね。
そうですね、まあ、特に今回ですね、その東連合、立憲と国民民主の背景にいる連合は、共産党と組むのは許さんと言ったわけですね、
はい、
しかし、東京連合って弱いんですね、
そうですね、
ですからもう立憲も無視してやってますし、連合は連合でそれを止める力もないと、まあ、本当にいろんな意味でグダグダの選挙といえばグダグダの選挙ですね。
だからまあ立憲も次の選挙のことだって、立憲の候補者としてれば自分の当選考えでは共産党と組んだ方がいいというふうになりますよね。
なりますね、共産党と組むことによっての反発というのもある程度はあるんですが、
はい、
保守が分裂してるとそれも票が割れちゃうんで、まあ、やっぱり立憲有利で、結果的にみんなが立憲共産党の候補を通したいわけじゃないのに、なんか通っちゃったっていうことになるでしょうね。
ですよね。これ前畔蒜さんがですね、産経新聞の局限に書かれたんですけど、2021年前回の衆院選の時に当時の自民党甘利さんが、これは共産党が政権に入るかどうかの体制選択の選挙になるというふうに言われたことを利用されますよね、この当時の危機感みたいなのが今自民党ない、あ、本当にあんのかと僕は
ないですね。
そうなんですよ、
自民党側もね、全然分かってないのは、今回、まあ、日本保守党もね、飯山あかりさんというエース級を出したから、余計頑張れたっていう部分はあるでしょうけども、まあ、今次の衆院選に例えば何人立てるか分かりません、しかしそこを重点区にして本気で力を入れたら、自民と共倒れして立憲が漁夫の利を得ると、そういうこといくらでもあると思うんですね、だけど自民党は今までそのこと真剣に考えてなかった、日本保守党はどうせ泡沫だと思ってたんですね、でも、日本保守党は自分では当選者はなかなか出せなくても、自民党を負けさせることはできるということですね、
本当に次の その衆院選に向けた自民党の戦い方、それと立憲共産になるというのを見据えたどう対策を練っていくかという、ね、ことが問われているわけですね。
いや、これはね、今回またもう一度明らかになったのは、日本維新の会に全く風が吹かなかったということですね。
あ、吹かなかったですね、
あんだけいい候補で真面目に回ってる人が、3位で終わると、これはね、やっぱり関西以外ではなかなか、厳しいなということが、
そうですね、大阪府の吉村知事は15区に何度も入ってますしね、まあ、それなりに人は集まったとはいえ、この盛り上がりは維新に対するのはないですよね。
ないですね、やっぱり維新に対しても期待感みたいなのがかなり薄らいでるんでしょうね。
万博の問題が影響してるんでしょうかね、
まあ、それもあるでしょうけど、まあ、やっぱり最近その維新が際立つような場面があんまないですよね、
これね、僕ね、維新は次の選挙で野党第一党を狙うという、ね、目標を据えています、これはね、やっぱり戦う身とし、あれとしてはですね、非常になんかちっちゃい目標に移るんですよね、
そうですね、ただ、まあ、維新がね、しかしこれからやはりもう一遍キーマンになる可能性があって、自公も過半数に足りない、で立憲も当然足りない、だったら国民民主は小さすぎる、維新を奪い合うという形はあるかもしれませんね、
十分あります。東京では弱くても関西では相変わらず強いです
よね。強いですからね、
なるほどね。そうするとこれは非常に今度の選挙は読めない選挙に、
読めないですね、だから本当に、まあ、自民党の中でも、まあ、9月にどうせ総裁選があるからって言って今は顕在化してないけど、岸田さんの顔を変えなきゃという動きも、もっともっとどんどん声が出てくるでしょうね。
そうですね、そういう意味じゃその連休明けに まあ、国会会期末が6月にあって、まあ、その後都知事選があるという中で動きも活発になっていくということですね。はい、わかりました。安部さん、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。
それとですね、月刊正論6月号、ですね、日本の病巣装備移転を考える、そして、追悼八重太郎さん、畔蒜さんがですね、八重山さんを追悼する文をですね、書いてますので、ぜひお読みください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
平安時代1000年前に書かれた日本最古の長編小説、源氏物語。源氏物語は難しい古典ではありません。光源氏の恋の行方にワクワクする、手を取って読んでみたくなる、そんな魅力たっぷりの世界をご紹介する山本純子の源氏物語解説、産経ポッドキャストで配信中です。概要欄のリンク、またはお使いのアプリで検索を。